ほんと雑談ラジオ。
よよしいですね。こんにちは、漫画家の小泉智弘です。
こんにちは、歌人の増野幸一です。
さあ今日は雑談会ということで、
はい、さっきのは地面に落ちたセミの感じで喋りました。
タイトルコードジージー言うのイメージしてた
らどうしたらいいんだろう。
とっても弱々しかったです。
ジージーするのなんか手法がいるのかな。ほんと雑談ラジオジジジジジ
いいですね、
はい、
検査
しときます。
松野さんは最近どんなことがありましたか。
最近いろいろありまして、まずクラウドファンディングが無事に終わりました。
素晴らしい、大成功でしたね。
それでなんか藤井良樹さんっていうね、私たちの共通の知り合いの先輩から、なんか勝手にこう画像が作られて送ってきてたんですよ。それは僕の写真の上に、なんかね、クラウドファンディングって僕 370% だったのかな、
うん、ご
それで、クラウドファンディング 370% 男って書いた、なんかそれを僕のこれからのキャッチフレーズにしたらいいんじゃないかっていう。
おー、いいじゃないですか。景気が良さそうでいいですよ。
提案なんですけど、どうなんでしょうか。それは
わからないですね。
そんな 370% 男って書いてあったものを素敵と思うのかな、みんな。
どうなんでしょうね。あの梱包作業とか発送作業って誰か業者に委託するんですか。
それがだから、そのこれすごく正直にも言っちゃいますけども、そんなにたくさんのね支援いただいて、415人の方に支援いただいて、金額も213万3800円もいただいたんですよ。
すごい。
ところが、あのね、キャンプファイヤーってちょっと前まで手数料 5% だったんですけど、今なんか仕組みが変わって 13% とかになったのかな、
倍以上じゃないですか。
そう、最初 5% だった、確か。そう、ちょっとすいませんね、間違えてたら申し訳ないので、ちゃんとやる方は調べてくださいね、私の記憶はひどいものなので、でもちょっとその計算違いがあったり、あとその僕のイメージでこういろんなミスがあったんですよ、で誰が悪いんじゃなくて基本的に僕が悪いんですけど、あの全体を把握してるのは僕だけだったから僕はジャッジしなきゃいけなかったんですけど、でもよく考えてみたら T シャツ1枚3000円で郵送費まで込みだから、普通今 T シャツで3000円ぐらいするじゃないですか、ほぼ日の T シャツとか3000円ちょっとして、なおかつ数百円 の, あのなんかこう発送料がかかるんですけど それしないと商売としては普通成り立たないんですよ。
なるほど。
でそれが、まあ、ちょっとは分かってたんですけど、実際にやるってみたら、僕が全部発送作業しない限りは、あのなんていうんだろう、コストがかかりすぎることが分かって、でもできないわけですよ、僕一人で。そんな
バイト雇わないといけないですよ。
それで人件費がかかるから、結局かなりこんなに利益があったに見えながらも、そうでもないことになっちゃった。
そうですね。
そうだから結構、まあ、もちろん大成功なんですし、こんなに僕の単価を皆さんが買ってくださったのが嬉しいんだけど、まあね、ちょっとね、3500円にしておくのも別にみんな困らなかっただろうと思うと、
4000円でもいいかもしれない。
商売ってそういうのじゃないですか。
そうですね。
そうしておけばよかったと、まあ、後で思うんですけど、まあでも本当に自分なりに間抜けだと思ってて、あの2枚とか3枚とか、あと10枚とか 20枚とかね、セットの人はそんなにあれなんですけど、1枚の方が多かったから。
なるほど。
割とね、あの嬉しい悲鳴なんですけど、ちょっとね、その水面下ではね、ざわざわしてしまいました。
なるほど。
で、まあ、でもそれでも、まあ、すごくあのこんなにたくさんの方がね、支援してくださることが分かったことがすごく嬉しかったのと、まあ、たくさんの人が来てくれたりしたのでね、あのなんかちょっと早めに作ったサンプルだけちょっとだけ作ったんですよ、十数枚サンプルを作って、それはちょっと会った方とかに手渡したりしてたんですけど、だからキングコングの西野さんも来てくださったし、南海キャンディーズの山里さんも来てくださったし、あのその仲が悪いとされてる2人がね、両方来てくださったこともあったりとかね、すごく良かったんですが、水面下ではそうでしたよって話ですね。
近郊にお住まいの方は直接取りに来てもらったらいいんじゃないですか。
それ呼びかけてて、だからマスの書店で手渡し会ってやろうと思ってて、もうその日程決めて、この日は朝から晩まで私が待機してるから受け取りに来てくださいっていうのを言って、でせっかくだからそのタグがつくのね、紙のタグがつくから、そのタグ、英訳単価と英訳がついてて、ちょっと かっこいいタグなんですけど、うん、それにサインしたりして、うんうん、まあ、あの交流しようかなと思ってるんですよ。だから、まあ、せっかくだからその計算違いを、ね、プラスにできなきゃと思ってるんですよ、ね。だからもちろん地方の方は気にしなくていいんですが、はい、あの支援してくださった方で、来てもいいって方は、まあ、その書店に来てくださいね。
あ、じゃあそれが終わってからバイト雇って発送した方がいいですよ。あ、
それがね、だからね、結局バイトは雇わないんですけど、ただその人に頼んだりする関係で人件費がかかっちゃってるんですよね。
はあ、
まあ、そっちの方が安いことが分かったの。
あ
のボランティアとか頼んでも、結局は僕とか指示しなきゃならないわけですよ。誰か分かってる人が、そうですね、その全体像を知ってる人が指示しなきゃいけないという事情ある以上、もう結局同じなんですよ、作業としては。だから結局はちょっと外部の人に手伝ってもらうことになったので、
はい、
まあでもやってみなきゃ分かんないこといっぱいありますね。
そうですね、
うん、あの手数料問題も知ってたんですけど、うん、知ってたんだけどなんかこう結構な額だったなとか、
うん、
まあもちろんすごくお世話になってるんで しょうがないんですけど、
うん
うん、だから牧陽子さんだっけ、
うんうん、
がそのほら
あなんか炎上してたん
ですよね。クラウドファンディングでいろいろ言われててこんなに金かかるかって言われてたけど、かかりますよ。だってまず写真集作って編集者の人頼んで、いろんなギャラとか考えてたら、
自分ですね、スマホで撮るわけじゃないですからね。
そう
で、
僕だってそのモデルさんとかだとお礼してない方もまだいっぱいいて、あの行為でやってくださっててまだお礼できてない人もいっぱいいるのでもこうなんだから、これで僕さらにそれぞれの方に普通にちゃんとしたお礼をしたら、
うん、
もうねクラウドファンディング貧乏ですよ。
そうですね、
うん、あそれはだからちょっとご厚意に甘えちゃってるから、
うん、
今後だからちょっと多めに T シャツ作ったからそれを売ってって、
はい、
それで利益で払っていくしかないんですよ。
なるほど。
なんで皆さん買いそびれた方はまだ売りますので、東京アートブックフェアっていうのが10月にあるんですけど、それに出たりもしますし、
うん、
まあ、あとね、まあ、ちょっと都内でねある有名あの百貨店で売るチャンスがあるみたいだったりするので、あの追ってねまた告知させてください。で、
訂正、僕も一件いいですか。
どうぞどうぞ。
あの前回、はい、クリエイターなんとかについて話したんですよ、
はいはいはい、
あのイラストレーターとかがコミケみたいにブースを出して、それで営業活動するっていう、それを適当に金額言って2万円だか3万円だかって僕言ったみたいなんですよ、
はい、
それは正確には8万円です。
8万円ですか。
そのクリエイターズ何々を言えない、クリエイターズマーケットかな、
うん、
今うろ覚えなのかさらに深刻なんですけど、
うん、
8万円でした。
そんなに高いんですか。
そう、すっごい高いんですよ。
待って、それは何をするためのお金なの。
そのブースを借りて来場者に対して営業するための。
すっごい高いじゃん。それ
すっごい高い。
だからあれか、新風車商売みたいなもので、もうそのクリエイターが赤字、
そうそうそう、
最初の度外視で自分を売るためにやるのか、
う
ん、宣伝なんだ。
そうです、営業活動です。
高い。
に着てたイラストも、もともとイラストレーターの、漫画描いて白井くんはね、そこでそれやったら本一冊分のね挿絵を描かせてもらう仕事をもらえて、それでトントンだったって言ってましたよ。
あ、だからこれからの人たちが出るやつですね。
そうです、そうです。
もうすでに売れてる人が出たら損するやつですね。
あ、すでに売れてる人も中にはいるみたいですよ。
どうなのかなそれ。
ねえ、
ねえ、
まあ、それくらいでもやんないと投資は必要ですよ。
まあ、でもイラストレーターって昔からこの雑誌に載せてあげるから金払い的な商売ってあってさ、
そうなんだ、
単価もありますもん、
はあ、
あのこういう本作るからそれに載せてあげるからお金くださいみたいな、まあ、どこまで商売なのかどこまで善意なのか分かんないけど、そういうのは僕は基本的に話が来ないんですけど、僕、うん、単価の世界で無視されてるから、
うんうん、
でも多いんです、載せてあげるから金を越せ問題。リクルートがそういう仕事ですよね。だからリクルートって全部広告を束ねた雑誌出してて、もうね事前に勝手に広告作っちゃうの。
あの
それは昔の僕がいた頃の話ですけど、うん、専門学校とかの広告を作っちゃって、
うんうん、
こういうの作ったから載せませんかっていうふうにプレゼンしていくの。
あ、
うん、すごい商売でしょ。
すごいですね。向こうはそれで断ることもあるわけですよね、う
ん、あるし、もちろんあるんだけど、あ、こんなにいいの作ってくれなら載せますって言って金払うの、
うん、いくらぐらいなんだ。
いや、高いですよ、
広告だから。それですよね。
それで、まあ、それをタダで配ったり、販売したりするっていうのがリクルートの商売だから、
うん、
まあ、頭いいんですけど。
それでもね、漫画でもね、例えばこの なんかこう製品釣り具とかをこんなにいい釣り具だこれ使ってみたらこんなに釣りやすかった魚がいっぱい釣れたっつって俺が漫画を描くじゃないですか、はいはい、それをそのメーカーに持ってってどうですか使ってくれませんかっていうのと一緒ですよね。
でもそれできるはずで、ある家事の人は、あるお菓子メーカーに、百人一首についての小冊子を作るといいと思って提案して、それ天野圭さんなんですけど、歌人のね、それちゃんと採用されたんですよ。
なるほど。
小泉さんのとこだってさ、もしさ小泉さんの和菓子じゃないお菓子の小泉にそのお菓子に単価をつけたらいいと思って提案がすごく良かったら採用することもあるかもしれないじゃないですか。
そうありますよ。
漫画とかも、
もちろん
このお菓子にこの漫画をつけたらすごく面白いんじゃないかみたいな、
まずどのくらいコストがかかるかによりますけど ね、
まあ、ありますけどね。でもそれがすごく採算に合いそうだったらやると思うので、
そうい
うことは仕事としてはありなんでしょうね。
営業力がものを言いますね。
そう、まあ、でも
そういえばちょっと忘れないうちに、賃貸にねいよいよ我々が書面に登場した画期的なめでたい出来事があったじゃないですか。
ありました、ここにありますよ、
賃貸の今発売中の29歳特集ですよね、
はい、
どうかな
週刊賃貸 の、 トークで出させてもらって、
8月1日にトークイベントを西荻窪の
これですね、付箋がつけてありますよ。
付箋がついてますか、
はい、
後ろの方ですね、真ん中よりは後ろでここです。58ページに、
はい、
賃貸新聞号外という記事として本と雑談ラジオとコラボ、
そうです ね、
増野さんの短歌と僕の4コマ漫画が載ってますよ。
僕短歌書いたんですけど、29歳の時考えてみたら、短歌集が出た年でもあるけど、結婚直前って書いてるけどちょっと記憶違いがあるのかな。でも31ぐらいで子供ができてるはずだから、もうね僕自分の年譜がもう記憶いい加減でダメですね。
ほう、
だからもしかしたらこの短歌はフィクションになってる可能性があります。
そうなんだ。
自分では嘘つかずに書いたつもりなんだけど、記憶違いがあるのかな。
僕は29歳の時は克明に覚えてまして、ここにも書いたんですけど、30になったら新潟に帰るっていう父親との約束があったんですよ、一人っ子ですから、でそれで28まで勤めてて、それで貯金してて、29歳はその仕事辞めちゃって貯金で漫画専業で暮らそうって思って、まあ無職自称漫画家みたいな状況で、まあ原稿料もちょろちょろもらってたんですけど、読み切り乗ったりとかで東京に最後の1年いたって年でした。
うーん、僕は29の時に短歌集が出てるはずなんで、最初の要するに20周年なんですよ今年。
はい、
でもなんかおかしいな、短歌集が出た後その次の次の年ぐらいに結婚相手と出会ってる感じなんですけど、まあちょっとその辺はね怒涛の何年間だったんで忘れちゃいました。すいません、ちょっと
激動期ですね。
小屋夏さんにちゃんと年譜作れっていう風に言っていただいたんですけどね、なんかもう本当に興味なくて自分のその年譜的な流れに忘れちゃうし、みんなどうやってことを覚えてるんだろう。
まあいろいろ変化のあった年だから、
なんか僕何があったか覚えてるんですよ出来事は、でもそれがいつのどういう流れで来たかみたいなことは本当に記憶違いが多くて、もうおかしいくらい全然覚えてないんですよね。あ、それで忘れないうちに僕も話していいですか。
はい、どうぞどうぞ。
近況なんですけど、昨日僕ねほら水中それは苦しいっていうバンドのジョニー大倉大臣さんに呼んでいただいて、ジョニーさんのバンド水中それは苦しいと、トモスキーさんっていう、ほら元カステラの、この番組でも何度か紹介してるトモスキーさんのライブに行ってきたんですよ、下北沢に。
はいはい、
でもトモさんのライブ前も話したような事情があって、久しぶりだったんです。もう数年ぶりに行ったんですね。でも本当感慨深かったです。なぜかっていうと、ジョニーさん の、 こう采配でカステラ時代の曲をちょっと3曲やってるんですよね。告げ口してねって曲と、我慢って曲、最初我慢か、我慢告げ口してねビデオ買ってよって3曲をやったりとか、まあ本当にすごく好きだったねカステラが、いろんなこと考えさせられました。すごく懐かしい友人、まあ名前出せませんけど懐かしい友人も客席にいたりとか、
へ
ー、もうね、いろんな、だからトモさんのライブについて以前話したような出来事のことも思い出したし、あとそれこそジョニーさんがお子さん連れでいらしてたの。
お、
今3歳かな、
うちの子と一緒だ。
でその子も見ててパパとかいろいろ話しかけてるの、ステージ上にね、でなんかパパが変身したとか言って可愛いの、そんなねライブを昨日見てきたっていうそれだけなんですけど、とにかくお金がなくて、だから招待していただいたからチケット代はドリンク代ぐらいだったんですけど、本当は物販とか買いたかったんですよ、 T シャツとか、でもなんかお金が本当になくて家賃払うのがやっとだから。
そんなになかったんですか？そう。どうしたんですか？
いやだからクラウドファンディングに準備してて、もうほ他の仕事をほったらかしで頑張ってたから。
そうか。
でそれで大挽回できるつもりだったから、そうでもなかったので
経費を考えてなかった。
いや考えてたんですよ。ただそのみんながそれぞれ考えてくれてたので僕が全部把握してなきゃならなかったんですけど、みんながちょっとずつ専門部位じゃないところで部活だったんです。
そうか、
はい、いや本当は詳しくはねいっぱい話せるんですけど、はい、せっかく生まれたい結果だったので ね、そんなことに目を向けてもしょうがないじゃないですか、
まあ、なるべくね取りに来てもらえるといいですね。
それがプラスになることがあると思ってますよ、
それがまた人と会うとね顔を見てやり取りすることで生まれることもありますよ。
そうそう、あとはその多めに作ったから、迷ってた人がもう一個買いたくなるとか、もう一枚
そうですね、
それを期待したいですね。
お願いします。さて、はい、我々ね今回賃貸さんと散々ね週刊賃貸っつってね。
あ、そうそう違いました、月刊でした
月刊し、あのすいません、賃貸です。
僕が出た CM 出た頃は週刊だったんですけど、今は月刊になってますので、
ね、
大変失礼しました。
月刊賃貸をお読みいただいて、ぜひまた賃貸さん、また他の雑誌や
そうですね、
いろいろな何かとコラボレーションもできたらいいなと。
そうですね、だいぶでもここ
募集しております。
あのイベント呼んでいただいたらいろいろやってますね。
そうですね、助かりますね。
そうですよ、それでね、そうそう、なんか話が来たんですよ、これを、
はい、
なんかアジアで配信しないかみたいな、
中国系の会社みたいな、
なんかねちょっと全然把握してないんですけど、なんか
見たけどよくわからなかった。
中国かなんかで、その音声配信するサービスを始めるから、シェアさせてくださいみたいな、メールが来たんですけど。
そうですね、
ちょっとごめんなさい、その方聞いてるかもしれないんですけど、それって私たちにどんなメリットがあり、どんなデメリットがあるんだろう、
ね、
あのそれちょっと本当に全員に聞いてみたいんですけど、
はい、
例えばこれってさ YouTube とかに載せた方が本当は聞くとかさ、
あるのかな。今の状態だと、まあ、好んで興味を持った人がわざわざ来てくれて、
はい、
ポッドキャストにダウンロードして聞いてくださってるって状況なんですよね。でもこれで今のところ過不足ないとは思ってるんですよね。
あとそうだ、あと有料配信にしてるやつかなり買ってくださって。
あ、そうですね、ありがとうございます。
ちょっと今計算してませんけど、一つ500円にしちゃったのでかなりの金額になってますね、でありがたいなと思うんですよ。だからそれちょっと今後もしゲストが来るときとかにシャレにしようと思ってるんですけど、もしかしたら、ね、僕がお金を持って使い込むかもしれない
まあそれはしょうがないですよマスノさんが生活できないと困るからいいですよ。
いや本当に、いやもうね、あそうだからクラウドファンディングも僕の講演会とか、あとそのマスノ書店を使う権利とかをみんなが買ってくれたら、
はいはい、
バンバイザーだったんですけど、まあ、いかんせん物がある T シャツとか物があるものだけしか売れなかったから、ほぼだからそれもねありがたいんだけど、まあ、自分って講演会も依頼されないのかなって思いましたよ、はい、
そのうちきっとありますよ。
まあでもそのおかげで、ね、ちょっとした仕事が来たりして、今日もこの後、
はい、
今日はでもそういえば何日なんだっけ。
今日はね29日です。
8月29日火曜日のお昼からお昼13時ぐらいから、13時過ぎからやってるんですけど、今日ね午後にここで打ち合わせがあったりとか、するから、まあ、仕事はちょっとずつ来てるんでよかったんですが、まあね、僕8年前の日記読んでたら、8年ぐらい前から僕の仕事はいろいろ苦しみが始まったことが分かってきましたよ。
へえ、連載がなくなったりしたんです
か。連載がなくなったこともあるし、
連載ないのは本当につらい。
あとは自分で連載を降りちゃったこともあって。
それはダメだ。
でもそれはいろんな事情があって、今ではね、もうちょっとやりよかったかもしれないと思ってるけども、僕は例えば短歌のコンテストとかは短歌作る人を相手にしてるから、なんかそういう方とのコミュニケーションの問題でいろいろあったんですよ。
そうか、
だからそう自分のせいでもあるが、 とにかく単価のコンテストをやるってことがリスキーなことなんですね。まあ、その話は長くなるんでまたいつかしますけどね。
はい
はい、あそれで話がそれちゃったけど、そうそう配信方法に関して、
そうですね、
そのアジアで配信することのメリットとデメリットが知りたいので、もしその声をかけてくださった方はすいません、ちょっとお返事もしてないんですけど、よく分かんなかったです。
そうですね、
あと例えばこれをさ、どっかがね、スポンサーになってくれたりするとまた事情が変わってくるだろうしね。
まあね、
そんなことがないかもしれないけど、まあ、あとは本当に有料配信にしちゃうんだったら、でも全部有料配信は嫌なんですもんね。
全部有料配信にしたら聞く人が激減してすごいダメになると思うんですよね。
は、開いてる感じがいいと思うので、僕も全部有料配信する必要はないと思うんですけども、ただそのだからウェブでお金を得るってことの難しさをすごい感じてて、これ今話題のバリューとかも、
バリューなんかありましたね、
僕ビットコインっていうものが良くないこと、良くないっていうか破綻するっていうふうに、ほらあの鈴木さんの本、鈴木さんっていうかほらドワンゴの社長さんって誰でしたっけ、
ドワンゴの社長誰でしたっけ、
お名前が出てこない、
川上さんですか。
そうそうそう、川上さんの書いた、鈴木さんでもわかるっていう本があってね、ちょっと待って、
ビットコイン破綻するんですか。
あの破綻っていうか、あの岩波書って新書、以前紹介した川上さんの、川上なんていうものこの方、
量刑みたいな方、
測るって字に生まれるって書いて、
そうか、
名前難しいな、
本
当に有名な方なのにごめんなさいね、耳で聞かないから全然覚えないです、
そうですね、
その川上さんの、
はい、
鈴木さんにも分かるネットの未来っていう本があって、岩波新書なんですけど、それが僕すごく面白かったんですよ、インターネットで自分が経験したことがほぼ書いてあったから、あなるほど、だから
増野さんが経験したことが書いてあるんですか。
例えば僕が匿名は卑怯、匿名批判は卑怯っていうふうに書いたことで、ものすごく炎上したことがあるんですよ。
いや前からのことでしたか。
それでものすごく炎上した時の理由が、
はい、
書いてあったんですちゃんと、でそれを先に読んでたら、あんな発言しなかったと思う。
あ
でその川上さんはネット原住民って言葉を使って、インターネットのもともとずっとインターネットにいた方たちはどういう意識を持ってるか、でそしてリア充の人たちをどう憎んでるかが書いてあったんですよ。で現実の力関係とかをネットに持ち込むことをいかに嫌うか、っていうことがすごく丁寧に書いてあった本で説得力があったんですけど、
はい、
まあ、他にもいろんな勉強になることがいっぱい書いてある本だったんですね、中国ではインターネットに国境を作ってるとか、で、まあ、賛否はあるかもしれませんけど、本来は日本だってインターネット上に国境を作らないとまずいんじゃないのっていうふうに言ったりとか、まあ、本人はそれが賛成でも反対でもないが、政治家だったら普通国境を作ること考えないとダメなんじゃないのって言ってる
とか、
ね、他にもね、いやこの本僕すっごく良かった、このね新書とかで読んだ本で、もうねトップ10上げたら必ず絶対入れるぐらいすっごくいい本で、
それ読みたくなってきましたよ。いや
これ読みましょうよ。
そうします、
次回の課題にしませんか。
いろいろ候補を言ってたんですけどね、なんて本ですか。
鈴木さんにも分かるネットの未来っていう
本。鈴木さんにも分かるネットの未来、分かりました。
これは鈴木さんっていうのはジブリのプロデューサーの鈴木さん。
あ
で川上さん、次回は人の名前ちゃんと覚えておきますけど。
あ川上さんあれだ、なんかね宮崎駿のなんか NHK の番組で、
はい、
だちょっとね新商社っぽい CG の動きのなんかクリーチャーみたいに作ったら宮崎さんにむちゃくちゃ怒られてた人だ。
あそうそう、それはだって今ジブリのスタッフっていうか、わざわざジブリに入ったんですもん川上さん、確か
はいはい、そう
なんか川上信夫さんっていうんだ、
川
上信夫、
信夫って言うんですか、
はい、でしかも68年だから私たちと同じ年じゃない。あ
そうなんだ、もっと若い人だと思った、ため年でしたか。
なんと、ね、でもすごい立派ですよ。
そうですね、
角川株式会社の代表取締役社長ですよ、
うん、この人がねうんといえばねあれですよ、悪魔哀れむ歌の参加が出るんで、
それはすごいじゃないですかいやでもこのね川上信夫さんの
やばい、怒られたとか揶揄するようなこと言ってしまった、
大丈夫ですそんなことは 本に書いてあったのがビットコインのことが初めて知ったの、その本で、
はい、
それで、まあ、ビットコインは仕組み上破綻するんだっていうようなことが書いてあったから、それでね、今のバリューとかは警戒してるし、あとでもキャンプファイヤーの社長さんが作った新しいサービスもいろいろあるんですけど、
うんうん、
それはビットコインが媒介に使われるのね。だからちょっとどうなんだろうと思って、でも友人に言わせると、いやビットコインも破綻するけど普通のお金だって破綻するんだから、うん、いろんなリスクを分散させた方がいいと思ってるって言ってた、その友達は。
なるほど。
あ、そういうこと考えるのにとてもいい本なんで、ちょっと次回それにしましょうか。
そうしましょう。
僕ね、
本当にそれが読みたくなりました。
貸しちゃって帰ってこないんでまた買えますよ。
は
あ、本当にいい本で付箋だらけにして読みました。全部ね、もうびっしり付箋で読んだ本ですね。
わかりました、
はい、じゃあそれが次回の課題本の1個になりました。
じゃあもう1冊は僕が増野さんに借りて今読み始めた今日の日はさようならっていう、
今日の日はさようならってね、同じタイトルの別人の本も最近出たんですけど。
あ、そうなんですか。
これは去年出た本で、名前なんていうのかな、この人
なんかちょっと大橋
一穂道さんっていうの。
一穂道さん、
うん、
これはね、あれですよ、だいぶ前に借りて、あの豊橋に行った帰りの新幹線で借りたんですよね。
そうですね。あの一穂道さんって何者かっていうと、なんかね、誰かに、誰だったかな、あ、三浦紫音さんに直接お前にかかった時に、うん、あ、これ言っちゃいけなかったのかな、三浦紫音さんがこの作家がいいっておっしゃってたんですよ。それで、興味持って名前を覚えてて、
うん、
あ、でも一穂道さん大丈夫かな、三浦紫音さんもすでに公言してるのかな。
おー、そんな言っちゃいけない、口止めされてなかったらいいんじゃないですかね。
なんかでもさ、飲み屋で話した聞いたことをさ、
あ、そうか、
言うのまずいって人もいるじゃない。
確かに。
で、僕なんかはどんなとこで喋ったことも勝手に言われてる、ツイートされちゃったりするから、うん、あ、もう諦めてるんだけど、
うん、
やっぱり飲み屋で喋ったことを勝手に書くなんてって怒るとたまにいるから、
うん、
その辺はね、気をつけてるんですよ。
迷惑かかるようなことだったらあれだけど、
でもさ、人によっては自分が何を好きかをさ隠してる人もいるんだもん。
うん、そっか。
カルすごく、あの有名な作家の方がものすごくある別の作家のことを褒めてることがあったんだけど、
うん、
そのことを絶対公言しないの。
そうなんだ。
公では言ったことないの。
うーん、
でもなんか理由があると思って黙ってるんでしょ、僕。
うん、
だって勝手に僕がさ、何々さんが何々さんのこと絶賛してましたよって言っちゃまずいかもしれないじゃない。
うん、
本当は隠したいかもしれないから、
うんうん、
と思って隠してるんですけど、まあ、一応みちさんは、そう、三浦紫音さんがすごく推してて、
うん、
ただBLは読んだことなくて、これはBLじゃなくてちょっと SF チックな、
そう、
ライトノベルみたいな話なんですね。
近未来 SF でしたよ、
はい、今ちょっとご本人のツイッターアカウント発見しちゃったのでフォローしちゃいます。
うーん、
でまだ一冊だけしか読んでないんだけど、僕はこの、なかなか面白かったので、ささやかな、まあ、次回の方がそれにしてみましょうかね。
そうしましょう、
はい、
さて
さて、なんか話し忘れたことがある気がしますね。
あの、大変な事件が起こったんですよ。
あ、そうだ、今日のメインテーマはそれだどう説明したらいいんだろうか。
松江哲明監督が童貞をプロデュースっていう映画を
10
年前に公開したんですよね、
はい、僕ちょっといただいたバナナオムレットを食べながらでいいですか。
はい、どうぞ。
クレープか。
で、そこで、童貞1号の加賀くんっていう、あ、僕同郷なんですよ、新潟で、も新潟出身で、
はい、
で僕が新潟で、主にやってるファミレス映画館、当時三平映画館っていう映画についての感想を話すポッドキャストにも出てもらったことがあるんですよ、
はい、
で、その時はヘルタースケルターっていう映画だったんですけど、
はい、
で去年も新宿国際映画祭っていう加賀くんが、主催したインディー映画祭で、そのコンペティション部門の僕ね、審査員を依頼していただいたんですよ、
はいはい、
そういうわけで加賀くん、あ、松江監督とは共著で童貞の教室っていう、まあ、主に松江監督の文章の本に僕が漫画を掲載してもらって、あ、
それ読んだ読みました。
そう、共著という形にさせてもらってるんですよ、
はい。
でそういうわけで2人と僕とてもゆかりが深いんですよ。
なんとその2人が、
そう、
それはどうなの、僕現場見てないんですけど、ほら動画がアップされてたじゃない。
そう、
あれでもさ、僕なんか前提としてね、編集されてたから、どこまで全部なんだろうと思ったの。
わからないですね、それは、
うん、 それでね、うん、さっきの話じゃないけどさ、以前この本当だスララジオを勝手に YouTube にアップした人がいて、うんうん、何が嫌だったかって編集してることだったのね、
はあ、
つまり僕が喋った君の名はの批判のとこだけを切り取って公開されちゃったのね、
そうなんですか。でも僕が褒めてるところは削られてたんですか。
いや、全体といってもさ、うん、だっていろんな雑談の中で出てきた話じゃない。
そうですね、
わざわざ批判のために喋ったわけじゃないわけ、
うん、
ああいう流れでたまたま喋っちゃったよってことが大事だったのに、
うんう
ん、あんな風に切り取られたらさ、うん、すごく印象が違うと僕は思うんです。
そうですね、
だからそのように編集ってすっごく大事だと思ってるから、まあしょうがない、現場にいなかったからしょうがないんだけど、うん、本当にあの動画だけだとちょっと分かんないことも多いと思った、
うん、どんなことが気になりました。
だから僕松江監督は知り合いで、うん、それこそ結婚式に呼んでいただいたけど仕事で行けなかったことが、
僕行きましたよ、
あるぐらいのね、で映画もいくつか見てるし、トークしたこともあるし、公開でね、
うん、
ただまあ好きな作品と嫌いな興味ない作品がある、
うん
し、あと共通の知り合いがやっぱり何人もいて、うん、松江さんに批判的な人もすごく多いの。
はあ、
例えばほら岸川慎さん、
はあはあ、
小泉さんのご存知の、
ね、小説家の
岸川慎さんは僕の小説愛のことはもう仕方ないにも出てくるんですけど、面識があって、僕は僕なりに岸川さんがどんな人かを受け止めてるんだけど、やっぱりそういう方が、同級生なのかな、
映画学校の同窓生、同級生、
はい、あとその岸川さんと松井監督との同級生で亡くなっちゃった人知ってます？林田監督っていうの。
あ、知らないですね。
確か林田健太さんなのかな、ちょっと待ってね、本当に人名間違えちゃうから一応調べますね、
うん、
林田健太でいいのかな、合ってるかな。亡くなっちゃったんですけど、ブリュレっていうね、あ、ブリュレか、はい、ブリュレっていうデビュー作を発表してから1週間後ぐらいに、
何年前ぐらいですか。
ね、2008年。
ああ、もう10年近く前だ。
まあ、9年前なのかな、で、僕ね、たまたまパーティーで知り合ってで、ショートソングの話したらすごい面白く興味持ってくれて、で僕ショートソングってたくさんの映画関係の人が興味持ってくれて企画が動いてたものもあったんだけど、そのうちの一人が林田監督で、まあそんなにちゃんと進んでたわけじゃないんですよ、ただ興味持ってくれただけなんですけど、それで交流が生まれた人だったんだけど、なんかブルレっていうデビュー作が公開された直後に亡くなっちゃったの。
うん、
いや、まあ病死とされてるんだけどね。
うん、
まあ、その方のことをめぐる言説がやっぱし松江監督と他の方で違ってたりとか、だからいろいろそういうことで分かんないな、当事者じゃなきゃ分かんないことっていっぱいあるなと思ってたから、まさにそういう事件だったじゃない今回のも。
そうですね。
だから当事者がつまり出演者である。ドキュメンタリーの出演者である童貞1号の人と松江監督の中での齟齬があって、
そうですね、
で久しぶりに10年ぶりかなんかに10年後に公開もう一度上映することになったのに、出演者の一人が当時の撮影がインチキだったこととか自分が被害を受けたってことを言って、でまあ、これラジオで言っていいと思うけど、なんか下半身裸になって、
はい、
で松江監督にしゃぶれって迫ったんだよね、
まあ、加賀くんがフリチンになって、はい、フェラチをしろと松江監督に迫ったんですよ。
それはかつて彼がやられたことは逆で、彼が女性に無理やりフェラチをされるの、
童貞をプロデュースの中の一場面で、
はい、
AV の助監督的な感じで現場に立ち会わされたんですだっけね、はいはい、でそしたらなんか AV 女優にフェラチオをしてお前は童貞なんだからこういうのを試してみろみたいな感じになって、
はい、
そこでカンパニー松尾さんがいらっしゃって、撮影監督の役でいたのかな、
はいはい、
で松江監督は結構強く迫ったんですよ、
はいはい、
みんなお前がそんなごねてるから進まねえだろみたいな感じで、
それって僕見たけど映像にも入ってましたっけ。
入ってて、その時加賀君は、まあ、半笑いみたいな感じでこうものすごく嫌がって羽交い締めみたいにされて、
見てましたよそれ。
だけどとっても勃起してたんですよ、
はいはいはいはい、
その勃起っぷりがねとってもおかしくて、
はい、
見てて まあこんな面白い場面はないっていう、そこを松江ご本人加賀くんはとっても嫌だったんですよ。
なるほど。
だけど松江監督が見てあんな面白い場面を、しかもカンパニー松尾さんとか女優さんとか用意して作った場面で、はい、ボツにするっていうのは多分なかったと思うんですよ、面白すぎるから。それ見せ場の一つですよ。
それでね、
うん、
あの彼の今の主張は、うん、それは暴力だったし自分の望んだ形じゃなかったって言うんだけど、当時それは言えない関係だったの？
それもでも、まあ、どこまで言い分があれか分かんないですけど、はい、ガンダーラ映画祭のみの上映だからっていうことで加賀くんは OK したって主張してるんですよ。
あ、でもガンダレーワ祭ね、主催してた方亡くなっちゃったんですよね。
島根幸康さん。
島根幸康さんね。それ僕のデビュー作であるあの初ドキュメントを撮ったのもその島根幸康さん。
同じくフリチンでしたね、
うん、そうそう、僕のもののフリチンが出てくるんだけど、
まあ、加賀くんはフリチンじゃなかった、今回フリチンだった、
うん、でもそれもでもさ、その後さすごく評判になっちゃったりしたじゃない。
そう、童貞2号をそのまた別作品として梅沢くんっていう加賀くんの友達が主役となった回はだいぶもう、雰囲気違うんですよね、
うん、それで僕ちゃんと両方見てるんですけど、僕そこで思うのはね、
どう見てもね梅沢くんの方が好感度が高い仕上がりになってるんですよ、
うん、あのね時間が変わって解釈変わることってあるじゃない。それはどう考えたらいいと思います。例えばさ、あの時本当は嫌だったって気づくの時間かかることもあるじゃない、だからあの時点では雰囲気流されて OK しちゃったんだけど、
うんうん、
よく考えたらすごく傷ついてたんだってことなんてあるじゃない、人生に。
ありますね。
だからドキュメンタリー映画って、僕はその嘘つくのが苦手な方だから、
うん、
ドキュメンタリーは本当であってほしいと思うんだけども、
うん、
でも演出があることはやっぱりあると思うし、
うん、
例えば僕が出たドキュメンタリー映画があるんですけど、
はい、
杉田教師監督の、
はい、
それは僕が詩の朗読するっていうくじけないで手紙を書いたっていうドキュメンタリーなんだけど、
うん、
実はそれは演出が結構あって、
うん、
明かしてもいいと思うけど僕の部屋とされてる部屋が僕の部屋じゃないの、
うん、
当時僕の部屋がちょっと事情で撮影に使えなかったから、
うん、
吉祥寺に住んでるある方の部屋を借りて僕の部屋のようなふりしてやってるのね、
うん、
でそれはまあトークでも明かしてるし、
うん、
まあ、全体に演出が入ってはいるんだけど、うん、
まあ、別に誰も嫌がってもないし誰も損をしてないですよ。
メインが詩の朗読だったから、
うん、
それはいいと思って共犯関係になってるわけです、監督と僕が、
うん、
で共犯関係問題ってすごく大きくて、
うん、
この間僕歌人の穂村弘さんとトークしたんですけど、
うん、
穂村弘さんってねエッセイにフィクションを入れる人なんですよ、
うん、
である有名な一冊で、女性編集者と結婚したかのような書き方をしているエッセイがあるのね、
うん、
でも実際には女性編集者じゃない人と結婚してるんですよ。
うん、
でネットの感想とかでも女性編集者と結婚したっていう解釈でみんな読んでる、
うん、
でそのことを穂村さんに公開の場で聞いたら、
うん、
僕自身がそういうフィクションを書いてその女性編集者の当事者が OK だったらいいと思ってるって言ったのね、
うん、
でそれはさそこはどうかっていうのはいろいろ解釈があると思うし、
うん、
僕は読者がそれで嘘じゃんって思うのもしょうがないと思ってるの、
うん、
でも小村さんの考えでは自分と女性編集者さえ、
うん、
結婚したっていうフィクションに OK だったらいいっていうのね、まあ、もちろん実際の奥さんも OK したんでしょうけど、
うん、
たださ、それが10年後とかにさ、
うん、
もしその女性編集者がちょっとなんか心を病んじゃったかなんか分かんないけどして、
うんうん、
穂村さんは私をもてあそんだとか私は穂村さんと結婚するつもりだったのにとか分かんないよ、例えばだよ、
うん、
そんなことない、今フィクション、この話は僕が勝手に言ってるだけで、うん、こんなことないけど、
うん、
もしもそういうことがあり得るとした時に、
まあ、それでちょっと穂村さんとその女性編集者が同じベッドに入ってるシーンを書いてるとかだったら近いけど、ちょっとあんまり隔たりがあると思います、
まあ、そうなんだけどさ、そうではあるけどさ、でもそのエッセイ読むとさ恋愛関係にあるように読ませてるわけだからさ、
うん、
想像ではそこまでみんな想像するわけじゃない、
うん、
ね、
まあ、映像と文章の違いもあるし、
ね、ありますけど、ただその共犯関係って意味で同じだと思ってるの僕は、で、あの時は 穂村さんの言うように合意したけど、私はねその後たくさんの人にね、穂村さんと結婚したんですかって聞かれたんですと、でたくさんたくさんの人に穂村さんと結婚したのかって聞かれて、すごく精神的苦痛ですって訴えたとしたらさ、どうなるんだろうか。
どこまでが家庭の話なんですか、聞かれたっていうのは本当なんですか。
ん
あのいろんな人に聞かれたっていう
のは、いやそれは僕の想像だけど、ツイッター上でみんながその感想を書いてるんだもん、
うん、
でみんなが女性編集者と結婚したと思い込んでるの、
うん、
どうですかそれは。まあもちろん違いますよ、性的なことが絡むから、
うん、まあでもねやっぱりこう取り囲んで同調圧力で させられた、それは多分本当に嫌だったと思うんですよ。
まあね、あとさそれがさ男女の違いのさイメージもあってさ、うん、あれが女性だったらさ、うん、もう有無を言わせぬぐらいにみんなその被害者ってことになると思うの、
うん、
ただそこでさ男であることがさ、
それをね俺も笑って見てましたよ。
そうだからバイアスがかかってて、うん、チンチン出すってちょっと間抜けにも見えるし、
そうチンチン出してないんですよ。あのパンツのトランクスの上からとっても勃起してたんですよ、トランクの下から、
でそれがさ芸人の世界なんかもそうだけど、笑いになっちゃうじゃないですか、でも本当はそれも男女ともあの同じように傷つくことがあるんだっていう視点を持たないとなんないんだけど、だけどさ人々のそういう潜在的なさ、
うん、
笑っちゃう感じとか、
うん、
かわいそうに思う気持ちってさ、うん、理屈じゃないからさ、うん、そこでバイアスがかかりますよね。
どんなバイアスですか。
だから女性だったら被害者に見えるけど男なんでしょって。
そうですね、
うん、何言ってんのと。
でそれをもってしての10年後の今回ですよ。
そうで10年間だからどういう風な経緯があったか。でもちょっと同情的なのは、今そのこんな中途半端なこと言ってますけど、自分が例えば離婚のこととかをずっと書いてるじゃない、でもさすがにいいじゃん増野さんもうっていうのみんな、でも僕にとっては子供に会えてない現状があるから、全く何も回復してないし、
うん、
1ミリも進歩もしないわけ、
うん、
ただもう自分の中で勝手に折り合いをつけてるだけなのね、
うん、
だから10年間の時間で今告発っていうのは別にしょうがないし、もし自分だってもし公の場に元奥さんとかが出てくる場があったら、どうしてああなったのって聞きたくなっちゃうもん。聞かないけどね僕は。だからなんかそこの10年間思い続けてああいう行動に出たってことに関しては割と僕胸をつむのがあって、なんか彼がだからその後楽屋にカバンを忘れて街に出ちゃったとかさ聞くとさ、なんだろうな、ちょっとさからグッとくるものがありましたね。ちょっとね
僕はねとても感動しましたよ。
うん、
あんなね神々しいフリチンはね見たことがない。
うん、僕はあの時マスノコウイチ T シャツを着てくれるとよかったなと思った巨大な XXXL T シャツがあるから、
はい、
それを着ていればこう股間も見えないし、
そうか、フリチンなところがいいんですよ。
そうね、でもなんかどうなんだろうね。
だから、まあ、2人とも僕は応援してますよ、松江監督も。でもあの時の松江監督は僕がだったらどうしただろう、とっても考えたんですよ、同じ立場にいたら。
どうしました。
もうね、まあ、今だから言えるんですけど、渾身のフェラチオをして加賀君を生かせるしかないんですよ。
そこはね僕思ったのはさ、僕このあんまりたくさん言ってないけどさ、今恋人が男性なんですね。
なるほど。
小泉さんがこう増野さんがそこまでホモだったのかって言うんだけどさ、
驚いた。
でね、いや僕本当はこれ聞いてるかな恋人も、本当は恋愛対象は女性だったりするんですけど、いろんな事情でいろいろあって今は恋人が男性なんですけど、だからあんまりこうチンチンには興味ないんだけどさ、チンチンに興味ある系の人もいっぱいあるわけ世界には。
まあ、そういう話じゃないですよ。
そうだけどさいや僕ここで勝手に思ってたのは、童貞1号の人がね、本当はバイとかで松井監督が好きだったら面白いのにとか思いましたよ。
そう
したらグッとくるのにとか、 BL 的な。
そしたらね話は全然違う。
違うでしょ。いやでもさ違うことってあるんだよ、みんなが思ってるストーリーと。例えばさほら、三島由紀夫さんが首切ったり腹切ったりしたけど、そういうフェチだったって説もあるんですよ、フェチだと聞いた途端にイメージ変わるでしょ、腹切るフェチ。だからそのみんなの思う、
じゃあ元々の映画でも加賀君は女優じゃなくて松江監督にフェラチオをしてほしかった。
だ松江監督が命令することに興奮してたの。わかんない。これは冗談だけどさ、でもそういう 可能性もあるから、そんなに一概に言えないし、関係性としては、うん、じゃあ当時の松井監督にあること全てが納得いかなかったわけじゃないと思うの。ある部分は共鳴したりとか、取ってくれて嬉しかったのはずなの。
そうですね、
でも時間を経て解釈した時にはもう、うんうん、ああいう解釈になっちゃったとするとしたらね、うんうん、そんなにこう簡単な問題じゃないと思ったから、だから僕の結論は各々がそれを表現として発表するしかないから、童貞稚語の彼ももう十分そのステージ上で表現してるんだし、
でもね、あそこ松江監督の映画を見に松江監督のファンが集まっている、完全にアウェーですよ、うん、まあ、撮影してる人は仲間かもしれないけど、うん、単身乗り込んであんな振る舞いできます？
僕はね、空気読まないからできるかもしれない、うん、僕はそういうことしがちな人間でした、昔から。
マスノさんに聞いたのが間違いでした、は
い、ただいや、でもね、実際にやれそうなのとやるの違うから、僕の今までやってきたことの中で彼のやってきたことに近いことはあるかどうかちょっと今考えてますけど、でも
死ぬ覚悟ですよ、
うん、でも僕はね、そういうことをしちゃいがちなかもしれないな。
うん、そういう意味でもね、とっても感動したんですよ、
うん、いや、僕は感動というか胸が痛んだかな、うん、
どちら、ただその裏にっていうか根っこにあるのは、もともとはこの事件を招いたのは、うん、俺がチェリーボーイズなどというふざけた漫画を描いたことも原因の一つなんですよ。
実は小泉さんが何かこう
童貞文化を
作ったから。
そう、
実は共犯者だったの
っていうか、
小泉さんは、
そうですね、共犯者というか2人に対して悲劇をもたらした一翼を担っているのは俺です。
あ、でも松井監督の上映中止になっちゃったんでしょ。
そうなんですよ。
それはどうなのかな。
だからフェラチオをして、渾身のフェラチオで加賀君を行かせてたら中止にならなかったと思います。
それさ、加賀君はだって女優に無理やりフェラチオされた側じゃない。
されそうになったんですよね、
うん、それとさ、それと等価なのかな、監督にしゃぶらせるっていうのは。
そこは分からない
ですね。だって松井監督のを違う女性にしゃぶらせたら等価じゃない。
等価とは言えないですよ、
まあ、童貞じゃないから
か。あの現場は松井監督の作った空間に加賀君はやってきてフェラチオを強要されたんですよ。だから、うん、加賀君の現場で松井監督に女性にフェラチオさせられれば等価です。
なのそのさ、目には目を、歯には歯をってさ、うん、どういうのがバランス取れるか実は分かりにくいじゃない。
分かりにくい。
だからよく女性がレイプされた時にさ、うん、どう開始したらバランス取れるかはさ、
うん、
分かんないよね実はね、
うん、
うん、その苦しみの度合いとか、
うん、
だからいや、さっき僕がそのちょっとふざけたこと言ったのはね、男性が好きだったかもしれないっていう話したのは、うん、だその等価ってことが測りにくいなと思ったから、
はい、
うん、
等価はありえないですよ、どんな状況でも。
まあね、でもそれで
時間の経過にもよるし、
気が済んだのかな。だって松井監督がもしさ、バイセクシャルで全然平気だったらさ、そういうことするのが
ね、
うん、いや僕ね、だからね、そういうパッと見の人が、すげえって驚くようなことって、そんなに驚かないことが多くて、
はい、
なぜかというと自分もそういうことしがちだから。だから
そうですか、
みんながそんなの普通ルールにのっとった人はやんないっていうような変なことを。
そこででも想像を巡らすことはできるじゃないですか。加賀君、まあ、俺は知り合いだから加賀君の人柄みたいな、分かるから、さぞ勇気がいっただろうなって思うんですよ。
そうね、まあちょっとその現場にいた人たちはある種あれですね、松井監督の作品を見れなかったけども、
うん、
すごいドキュメンタリーとしては本物を見たという意味でね、ただちょっとせっかくだからお二人とも、
その日は上映した後の事件ですよ。
あ、そうか。それをでもさ、作品にしていくしかないんじゃないでしょうか。
そうですね、
うん、でもそれで僕今回松井監督についてのいろんな言説をたまたま見たら、やっぱ井口昇監督がアンニョンイム、
アンニョンキムチ、
アンニョンキムチじゃなくてほらユミカ、
アンニョンユミカ
とかをいろいろ書いてたりとか、いろいろ読みました。で、僕は松井監督の作品好きなんだけど、乗れない作品もあったりとか、
うん、
あと松井監督が褒めてたあるドキュメンタリーをちっともいいと思わなかったことがあって、
うん、
松井監督のなんか関係者の人が作った、
うん、
100万円の 制作費で自主映画を撮るっていうのがあってね、
はあ、
その人は100万円を燃やしたりしたの、
ええ、
制作費として。だからその燃やしたこと自体を映画にしたのね、無駄遣いっていうか、
もったいないですね。
でもそれは本当につまんないと思ってて、あのポツドールが初期にやってたステージ上であの彼女に電話して別れ話とか、ちょっとそれは正確な再現じゃないけども、あのみんなやること近くなっちゃうのね、人前で射精とか、人前で振られるとか、僕の元相方の詩人の本田正幸君もそういうことをやるんだけどさ、もうつまんないと思ってんの。だってそれってスナフフィルムっていうの、あの、人を殺す様を撮る映像、そういうものに行き着いちゃうからさ、
まあ、過激さを求めていく果ての話ですね、
だから100万円の制作費で100万円を燃やすって最もつまんないと僕は思ったんです。だからそれを評価してるのかっていうので松井監督うんと思ったことがあるっていうこととかをいろいろ思い出して、まあ、でもドキュメンタリーは本当に自分もノンフィクションっぽいこと書くときに絶対に何か混じる嘘があると思ってるし、離婚のことでさえも解釈が当事者同士でも違ったりするんだから、もう二人の表現としてメモるしかないから、せいぜい面白い表現になっていくといいなと思っています。
なるほど、
はい、面白いっていうのはいろんな意味でね、
いや松江監督のねあの感じもねすっごく良かったんですよ。
良かったですか。
そう、
松江監督の作品はどうなの、小泉さんは。
松江監督のは好きなのとそうでもないのがありますね。アンニョンキムチはね未だチャンスがなくて見れてないんですよ。
僕はアンニョンユミカとか割と普通に面白く見ちゃったんだけど、あのユミカさんに思い入れがある人にとってみたらあんなの生ぬるいっていうのね、
なるほど。
でもまあそれはそうだな。
ライブテープは手法を真似て自主映画作ったこともありますよ。
僕ライブテープはすごくいいシチュエーションで見させてもらったことがあって、吉祥寺の飲み屋で見たんですけど、だからそれこそライブテープの中に参加しちゃったみたいな気持ちで見たんですけど、ただ僕あのほら前も言ったけどミュージシャンがそんなに好きじゃないの。
なるほど。
あの何さんでしたっけ。
前野健太さん。
そうそう、前野健太さん別に嫌いでもないけど、そんなに大好きじゃなくて、世代もあると思うんだけど。
そうですね、
僕は真心ブラザーズ世代だし、もっと言うとほらあのもっと昔のフォークの人吉田拓郎とかの方がすごいと思ってるところがあって、まあでも世代によると思うんですけどね。だから前野健太さんはそんなじゃないんですよね、ピンとこないな。
なるほど、
はい。まあでもなんだろうね、どうなんのこれから松江監督の上映会は。
わからないですけどね、まあ、あんな凄まじいものを見させていただいて僕はとっても感動しましたよ。
ただ絶えずさ、ドキュメンタリー映画ってそれが宿命で、ほらあの醜いアヒルの子って映画ご覧になったことあります？
ないですね。
それはほら山岸会にいたことのある女の人が撮った映画なんだけど、山岸会のことはほんのちょっとしか実は出てこないっていうか、メインではなくて、お兄さんとかのことを好きなのね、実のお兄さんのことを好きで、しかも実のお兄さんに性的いたずらされたってことを告発してる映画なんですよ、でそれをもう芸能的に撮っちゃってるので、しかもその性的いたずらしたお兄ちゃんのことを好きっていうことを書いてる、描いてるのね、でもう家族のいる地域では上映できないんだって。だからもう地域がこう地域限定、期間限定で上映されたんですけど、でああいうのもそうだけど、もう本当に前の人たちを怒ったり怒らせたりとか、たくさんの人間関係をダメにしていったりしながら作るものだったりすると思うから、どんな映画もパッと見すごく整っているように見えるものでも、ドキュメンタリー映画ってそういうところがあると思うんですよ。
まあ、フィクションでもありますよ、
あと当事者が不満を持っていることなんてザラにあることです。
そう、表現はね人を傷つけるんですよ。
テレビなんかだって自分が出たテレビが、あそこだけ取り上げられたら意味が違うってことザラにあるじゃないですか。
そうですよ。
でそれは見る側もすごく考えた方がいいし、 まあね、10年前に見て楽しんで見ちゃったものがこんな裏がっていうのは考えさせられましたね。
こうして好き勝手話してる本と雑談ラジオも人を傷つけてるんですよ。
いや、それはそうですよ、たくさんの人を傷つけてるからコメント欄とかもだんだんおとなしくなってきますね。コメント読みます？
そうしましょう。
そう、コメント欄にいただいたコメントをちょっと読んでみましょうね。
はい。
あ、なんかまた増えてるな。8月18日に浜地さんっていう方が第42回にコメントしてくれています。
42回は何の回ですか？
本と出版とネットの未来。
あ、キャンプファイヤーの、米山さんがいらしてくださった回ですね。
はい、回ですね。で、あと有料配信でマンチェスターバイザシーやってますね。
はい、
その時のコメント欄です。浜地さん、
はい、
8月18日、
はい、
特別編3マンチェスターバイザシーでこのケネス・ロナーガン監督はなんでこんな映画を撮ったんだろうとおっしゃってましたが、
あんな暗い映画なんで撮ったんだろう、今でもわからない。
松山さんが映画無駄話で前監督作のマーガレットと絡めた話をしていて大変興味深かったです。
へえ。
そして私はこれを買ってみようと思って松山さんの200いくらのやつ買おうと思ったら、クレジットカードが止められてたのか買えませんでした。
そうなんだ。
はい、以上です。
そっちが心配になりますね。
浜地さん、連投すみません。増野さんのノートの主な出演テレビ欄を見ていたところ、
ほう、
踊るさんま御殿が日本テレビではなく TBS となっていることに気づきましたので念のためお知らせしておきます。で、ありがとうございました。日本テレビですね、正しくは。直しておきました。
なるほど、ありがとうございます。
ありがとうございました。で、他の方もコメントいただいているので、
うん、
今日増えてるんじゃないかな。第43回瀬名歩さんの本と、
うん、
あと萌え柄さんの本について喋ってる回にコメントがつきました。
うんうん、はい。
あー、カッシーさんだ、腰痛のことについてのねコメントを前回は私が怒ってしまってですね。
うーん、
カッシーさん、何度も読んでいただきありがとうございます。匿名で意見しても信頼できないと言われることはその通りだと思います。しかし名前など個人情報を書き込むことはできませんので、これ以上この話題についての書き込むことはやめにします。
はい
はい。腰痛は脳が原因というのは現在ではほぼ定説であり、3ヶ月以上続く慢性腰痛は腰に原因があるのではなく脳の問題で、
へー、
治療法としては精神安定剤や抗うつ薬を推奨すると2012年に形成外科学会と腰痛学会が出した腰痛ガイドラインに書かれていますっていう、もうだから腰痛ってほぼ脳が原因だったって。まあでもそれも僕は話半分に聞いていますけど、でも確かによく言われるのは腰痛って恋愛すると治るって言われてるんだよね。その辺はでもさ、ほらもう何度も言いますけど、医学的なもののお墨付きみたいなものって本当に疑うべきだと思ってるので、
うん、
だって前も言ったけど僕いびきの時にさ、のとちんこ取る手術を勧められたんだもん。でもそれもそんなことしちゃダメだって人もいるわけだから、
うん、
まあただ定説っていうことになってるんですね。ただ定説も自分の人生の生き生きてからいろいろ変わってますのよ。だってちょっと前まではあれじゃない、ほら虫垂炎、
はい、
ってなんて言うんだっけ、
盲腸
なんていらないっていう説が定説だったんですよ、
うん、
私たちがちっちゃい時ですよ。だそのようなことは、まあ、もちろん僕もちょっと腰痛はね、精神的なものが大きいんじゃないかっていう説は実は信じてるんですけど、
うんうん、
それも僕の信じでしかなくて、
うん、
僕の信じでしかなくてって変な言葉ですけど、そう、医学的なものの根拠ってそんなに信頼できないですよっていうことを僕は主張しただけですよ、
うん、
あとは何度も言いますけど、別に匿名であっても、匿名じゃなきゃ、匿名だとダメですよって言ってたわけではないんです。何かこうやって意見を言うんだったら名前出してくださった方がいいのにって言ってるんですよ。でこの方はでも自分の仕事に関してはどう思ってんだろうね、マッサージとか、
うん、
腰痛、
まあね、別にここで全てを言う必要ないじゃないですか、
うん、
そのご本人がどんな、 そこまでされると逆にこっちもそんな読むの大変ですし、
まあそうなんだけどさ、この人の場合なんでこんなに私たちに伝えたいんだろうかねえ、そこまで伝えたいんだったら名前出せばいいのにと思う、
よっぽど批判されたのが嫌だったのかな。
いやだからさ、もう非対照的だってことはを分かってほしいだけなの僕は。
あの俺はもうとことん口を酸っぱくして言うけど、うん、各自考えは違う、
うん、あそうそう、なんでそんなにさ人の考えを変えられると思うんだろうか、うん、
その圧がね正直怖い。なんか
だから信じてるんでしょこういうふうにこの方は。いやだからさ、そんなに人の考えをねこうこうこうだからって変えられないですよね。
ね
え
こっちだってね、そりゃ変えることができたらどれだけいいかって思う場面ありますよ。
そんなにね、そんなに誰もが共通意見にならないよね。そう真面目な人なんだと思うんだけどね。
そうね、そうなんですよね。
まあ僕だからたくさんの今そのこの間ついね月曜日も行ってきたんですけど、うん、あのなんていうのこうカイロプラティック、
はい、
もう先生によって言うこと違うから、 あとは自分が納得できる説得力あると思うところに行くしかないの。
あのストレッチとか筋トレだって、うん、もういろんな説があって。
ありますあります。
だから各自もうセンスで、あ配信が終わりましたね、はい、チョイスするよりしょうがない。
そうですよ、まあでも決して別にあなたのこと嫌いなわけじゃないので、あの別に聞いてくださいねこれからも、はい。あとまあ、感想をツイッターとかで書いてる方もいるので、
はい、
それも探していいですか。
はい、どうぞ。
ちょっとね僕今パソコンの具合がすごく悪くて検索が
重くなったんですか、
うん、ちょっとなんか壊れてるんだと思う。もう年なんですよこのパソコンも。
へー、一時ファイルを削除したらいいんじゃないでしょうか。
そんなことできるんですか。
あ、まあ Windows じゃないからわからないや。
そうなんですよね、まあ古いのでね、うん、でもなんかもうお金もクラウドファンディングも超儲かったわけではないので、パソコンは買えませんね。もっと雑ラジオは、
はい、
いろんな意見がありますけど、くるみっこが気になって検索してるしって何でさ。
くるみっこって何ですか。
前私が紹介した鎌倉土産ですね。
ああ、美味しいやつだ。
はい、あ、青木龍香さんからのコメントで、昨日のコメントですね。
はい、
本と雑談ラジオで教えてもらった小野原成瀬さんのラブセメタリーがうおお面白かった、ドキドキした。
なんそんなの紹介しましたっけ。
それは小野原成瀬さんで合ってんのかな。ほら箱の中とか、
あ、あのゲイの BL 小説。
そうそう、読み方間違っちゃったらごめんなさい。
確か買いましたよ、まだ読んでないけど。
僕ラブセメタリーは読んでないんですよ。
へ
え。小野原さんも全部読んでるわけじゃなくて、それはちょっとね BL ファンとしては弱いんですけど、
うん、
だからラブセメタリーは読んでません僕。
うーん、
でもまあ一応作家を紹介したって意味で書いてくださったんでしょうね、
うん、
で私は小野原さんのセリフの書き方がちょっと引っかかるんだけど、これはそのことを忘れて読んでたっていう感想でした。
癖があるんですか。
僕は気にならないですね。
へ
え、はい、他にはですね、はい、あ、これどうなのかな、消えちゃった、ちょっと待ってね、あ、消されてる。なんかね、丸岡さんっていう方が、
うん、
萌え柄さんの小説お二人とも好意的だったみたいなことをツイートして、
うん、
現在は消してるんですけど。
なんでよまずいこと書いてたんですかね。ま
あ、多分消したんじゃないですか。で私はねその検索サイトを利用してるせいで、
はい、
残像が残ってて読めちゃうんですけど、
あ、
まあでもご本人が消してる以上消したことを尊重しますけど、別に私たちそんなに好意的だった。
僕は割と好意的ですよ。
いや僕は半分はすごく面白くて半分は引っかかるところもあったけどっていう感想だったから、
うん、
そんなに大絶賛じゃないと思いますよ。
なるほど、
うん、ただまあこの方はそんな乗れなかったみたいで、ただ世代もあるよね。
そうですね、
世代とあと東京在住かどうかとかも大きいと思いますよ、
うん、いやでもねたまに思い出すんですよ、あのラストシーンで、
うん、
ひどいねっていうのをガンガンつけていくっていう場面が本当に素晴らしかったなって思って、
うんうんね、あそれってネタバレだけど言っちゃってよかったのかな
まあ誰がとか言ってないから、
まあ、それ今の聞いてもちっとも分かんないと思うから大丈夫です
よ、ね、素晴らしい場面なんですよ。あれは本当にそう SNS の表現としてもすごくよくできてるし、
うん、
よかった。
まあ、あとはいろんな感想が面白かったって感想が多かったんですけどね、まあ、でも短歌作る工藤芳雄さんっていうね、結構力があって僕はこれから見直す人だと思ってるんですけど工藤芳雄さんが、
はい、
僕たちの有料 の, コンテストの選評を読んで聞いてくださったみたいで、
はい、
本と雑談ラジオを聞いた面白かったけど短歌を読み慣れない人に短歌を読んでもらう難しさに直面した
申し訳ありません
短歌は難しいっていうので8月17日に書いてくれてますね。
そうか。
それでもう一つツイートがあって同じ工藤さんで、同じ日ですけどあ8月18日ですけど、日本の本と雑談ラジオは俺の頃に何かを残していった。
そうなんだ。
そわそわしたりショックを受けた。これを何か行動や考え方の変化につなげたかったが考えてもよく分からなかった。心の中に小泉さんをということを覚えた心の中に小泉さんをということを覚えた。
申し訳ありません。もう
そうだから短歌コンテストで小泉さんがなんか短歌にすごく率直な意見をぶつけたことで多くの歌人が
ショックを与えたショッカーとなってしまった。
そうだけどいや僕あの意見すごく良かったと思ってる。
そうなんですか。
いやあーなんだって、はあ、僕とかは短歌に慣れちゃってるから
そうか
つい短歌を理解して読んじゃうんだけど、うんうん、小泉さんの反応が最も素直な
世間一般ってことなんですか。そう、それは偏ってると思います、ま
あ、小泉さん偏ってるけどだけど小泉さんにもっと無理解の人もいっぱいいるんですよ。
確かに、うん、まあねえ、まあ、なるべく真面目に聞こうとは思ってたんですよ、
うん、まあ、あとは小泉さんは、ええ、普通なら思っても言わないこと言うからそこはちょっと特殊だったかもしれない。ねね、そうでもほら同じように、本田さん本田響乃さんっていうこの間さ、受賞した人
もうちょっと汗が出てきましたよ。
あの T シャツ短歌コンテストで入選した人がね、コメントしてくれてて、
はい、
その他公開収録にいたんだけど、昨日の本と雑談ラジオ公開収録、
はい、
T シャツ短歌好評パートで漫画家の小泉智弘さんが
改めて聞いてくださったんですか、有料で
小泉智弘さんが繰り出すたくさんのクエスチョンが面白かった普段私は短歌を作る人としか短歌の話をしていないことに改めて気がついたね。
はあ、
そうですよ。
短歌界に衝撃を与えてしまいましたか。
そうですよ。もうそうなんですよ。
そうか。
だからそれは僕も反省しました、
はい、
あんなに物分かりよく短歌を評価しちゃダメでしたねやっぱ僕も短歌の人間なんですよ。
インサイダーでしたか、
うん、僕短歌界にいないって言いながらも、
はい、
やっぱり短歌の理解者であるから、まあ、僕の中にも小泉さん要素を足さないとと思いましたよ、はい、
質が変わってあんま良くないんじゃないでしょうか。
いやいや、そんな感じですかね、まあ、他にもいっぱい感想ありがとうございま す,、
はい、
います
。私の
感想なんで読まれないのって人は言ってくださいね、
はい、
あと前回怒ってしまった人誰だっけ、伊藤君も、
はい、
あんまりくじけずにね。
そうですね。
また果敢にもコメントしてください、
ちゃんと読んでからおすすめください。
そうですね、彼読んでから勧めてくれればいいのに ね,
ね、
読んでみたけどやっぱし良かったって言ってくれればいいのに、ね、
そうそう、読んでやっぱりそうでもなかったですでもいいですよ、
うん、そうだからさ、そう松江監督と彼のこともさ、二人がより面白くなる方に転がるといいよね、
うん、
なんかこういうこと補助線を引いてここでいけば、
はい、
二人とも面白いっていうさラインがある気がする。
あ、
米光和成さんなら気づくよそれきっと。
そうか、
米光和成さんで合ってる。
いや、僕はあの動画がでも本当に素晴らしかったので、あれ以上望むものはないですよ。
あれはあんな簡単にさ動画としてアップしてよかったのかな。
わからないです
けど、映画にすればよかったのにね。
僕は YouTube 史上最も衝撃を受けた感動した動画の一本です。
たださ、ほら SNS 時代を感じますよ ね,、そんなのがすぐさ翌日に発表されちゃうんでしょ、ドキュメント映画って何だろうと考えさせられちゃわない、それ。
うん、まあ、もうちょっと作り込んだものでしょうね。
でもさ、例えばすぐに翌日に発表できちゃうわけじゃない、実は
ニュースみたいなもんですね。
うん、で僕はでもそれは そんなにすぐに発表できちゃうことの良し悪しもあって、
もちろんあります。
短歌の世界で言うとね、短歌新人賞に落ちた人がみんな自分の落ちた作品をどんどん発表するの、SNS で、やめた方がいいと思うよ。僕だって自分の作品に落ちたものって次々と違う賞に応募して、どれも最終成功に残ったもん。僕デビュー作っていうか初めて書いた短歌を、まあ、全部で50首書くんですけど、最初ね50首でまとめたものを2つ作っちゃったのね。それを角川
100首作っちゃったんだ。
それで無事だったから、で角川短歌賞に応募したら、片方だけは候補に残ったんですよ。でしょうがないからもう片方を短歌研究っていうところに応募したら、それも最終選考に残ったの。それでまあ、その時応募し直す時に単価をちょっと減らしたりしてるんだけど、減らした分をまたまとめて、それを今度は早稲田文学の新人賞に応募したのね。それも最終選考に残ったの、だからもうその発表されなかった作品は応募し直せばいいのに、その全部捨ててやり直すっていうのも潔いように見えるけども、僕はそんなに単価って一生でたくさんいいもの作れないと思ってるから、そんなにすぐ押したぐらいでさっさと発表しちゃうよりは、よりいい作品にするためにもっと踏ん張って考え続けて、もちろん僕だって短歌書き直してますよ。それで遂行を重ねて、僕の理論では10年間遂行すれば新人賞は取れます。
なるほど。
でもみんな10年間遂行する根性がないんです。
僕もその意見に大賛成なんですけど、山形小説家講座の池上先生は、賞に落ちた小説はよそに出すなっておっしゃるんです。
まあ、それはね、そういう考えもあると思ってる。
そう、って思ったんですけど、
だってデビューした後にまた書く機会があるんだもん。確かにそれで小説家で昔新人賞で最終選考に残ったものをデビュー後に発表することで批判された人もいるんですよ、名前出しませんけど。ただ僕の考えは、小説はそうなんだけど、短歌ってそんなに初期の時に作った作品が結構いいものが多くて、そんなにそれを超えるものって出ないっていう考えなの、僕は。
初期衝動ですね。
うまくはなっていくんだけど、うまさが鼻につくようになってくるんですよ。だから、僕の考えだから決して万人には当てはまりませんけども、あの歌人も初期の作品が良かったと思ってるの、実は。
なるほど。
なので、その別に僕の方法が、まあ、せこいかもしれませんけども、僕の場合はそうしたのね。で、あとはだってさ、落ちたものをさネットに発表することも潔いようで変じゃない。落ちてるんだから発表しないでよ。だってそんな落ちたものを見せられてもと思いませんか。
そうかもしれないですね。
小泉さんは自分の落ちたものを発表しますか。
落ちたものというか、受賞作すら発表したくないですね、恥ずかしくて。も
うあ、そういえばそうだもんね。小泉さんは受賞作発表してないんですもんね。
そう、雑誌に載ったきりですよ。
あ、でもその恥じらいも大事かもしれない。
昔すぎてもう恥ずかしくて、まあ、読み返すことすらできない。
それもでもさ、ほら、最近そうだ、俳句の世界の人でね、佐藤さんっていう、ちょっと今紹介したいんですけど、今度もトークすることに、あ、これ言っていいのかな、トークすることになってるんだけど、佐藤彩香さんでいいんだっけな。
女の人なんですね。
で、佐藤彩香さんっていう俳句の人がいるの。で、この人が今度現代俳句ガイドブックって本出したんですよ、天の川銀河発電所っていうんだけど。で、この本について今度トークすることになってるんですが、佐藤さんってデビュー作の俳句の本がね、彼女の代表作を外してるの。なんか確かなんだっけな、源氏物語が出てくる俳句だったんですけど、もうすごく有名になったんですよ。俳句甲子園かなんかで優勝したのかな。それですごい有名な一句があったのに、それを第一作春秋で外してるから、そういう思い切りがある人は才能があるとも言えるんですけどね。僕だって作品どんどん捨てるし、結構思い切りはいい本なんですけど、僕の場合は選考委員が落とそうと僕はいいと思ってたの、単価。選考委員が選ばなくてもこの単価はいいじゃんと思ってたからこそ、その落ちたっていうか活字にならなかったものをまとめて連作を作り直したんですよ。連作っていうのはその単価をまとめたものなんですけどね。
はい。
だから、まあ 何の話したかったかというと、 SNS にさっさと作品発表できることは良し悪しですって話をしました。
わかりました、
はい、
さあじゃあこの辺で終わりにしましょうね。
そうですね。
さあ次回の課題図書は川上信夫さん、鈴木さんにもわかるネットの未来と、
はい、今日の日はさようなら、一穂道さんですね。
一穂道さん、
これはあのオレンジ文庫っていう、集英社のオレンジ文庫っていう新しいレーベルから出てます、
はい、まだ初めの方しか読んでないんですけど、はい、ちょっと読むのを止めるのが早く続き読みたくてしょうがないぐらい面白い。
ただささやかな話なんですけどね。
そうですね、はい、さあそれじゃあまた次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
さようなら。